そのせい、修道から黒だったんですけど、黒から最後白い声で見てましたそういう感じで来たんですね。だからちょっと画期的なことです。これはあの長崎、これで今まであんまり言ってなかったんですけども、もう隠しても仕方がないと思って言ってるんですけど、あの予言では27年前、長崎来る前に予言では神父やシスターたちは必ず導かれ始めてくると、そして宗教改革が起こると予言だったんですね。それでその本線の第一歩の発歩が具体的でしょ、正式の入会だからね。だから本線の始まったんですよね、長崎教会にとって。ですごい歴史的事件なんだ、これは実は。それはこれがこの後のところだからいろいろ来てすごい迫害が始まると思いますけども、しかしすごい歴史的事件なんですけど、猛烈にきつい一日だったんですよちょっと面白いと思います。ちょっと普通じゃないぐらい特別なことなんだけど、ちょっと尋常じゃないアタックだったんですよね。で私はね、ちょっとね、昔だったらいいんだけど、今はね確信したんですね。そして第7礼拝でパウロ牧師のリバイバルが始まったって言ったんですよね。でも少し慎重で個人的には受け取ったんでね、そのうちね公でも発表されるかもしれません。確認ができたらね、ちょっと確認されますから。だからでもそうでしょう。だからですね、これ本当に取り上げたと思うんです。で今ね、かなり厳しい状況の人が絶対的に取らないとね、あとからちょっと話しますけど、選挙の方で大体もう絶対絶命というところに起こる前に追い込まれますから、大体の場合は、ね、だからレッドコースの時はそうだったのか、ベースコースは。でちょっと今までないぐらい神の働きがこれから具体的に来ると思います。ちょっとこの1、2年でどっかでね、それが来るので、極端な言い方したらもうリバイバルが始まったんだけどってことは今日来てもおかしくないわけですよね。アルリアのそれだけが、ね、もちろんそれが半年越し1年後もしませんけど、しかし今日来てもおかしくないわけですね。そういう段階に入ってきてるので、だからね、ちょっと主義。その時に鍵になるのが、御霊の賜物なんです。もちろん賛美ですよ。もちろん賛美隊、あとインターネットね。これはすごく持ち上げます。私はアナログの人なんですね。こう、マイクなしで話してたら、大きい声じゃないと大変だろうかとか考えちゃうんですね。なんかね、せっかくだからヘッドマイクやったらいいのに、ね、ちょっと祈っちゃえばヘッドマイク。ね、ぜひぜひ、ロイジョブショップヘッドマイクしてなんかいいじゃないですか。で、これカリスマですけど、これが大きなポイントになります。で、例の総会が来ると、働きが一気に変わります。これは覚えてください。日本はね、後でも話しますけど、サウジアラビアやイラクやクウェートよりクリスチャン人口少ないんですね。つまり、イスラムの国よりクリスチャン人口少ないっていう、普通じゃ考えられない例的に厳しいことなんです。その皆さんが、同じ皆さんが例えば霊的にそういう祝福されている場所に行くと聖霊の働き方が変わるんです。でその土地にある霊の素養があるからね。ただ訓練してないといけないから、しっかり訓練を受けてほしい。それでこのカリスマの働きがね、霊の素養が始まったら一気にグッていきますので、その辺りとして、それで神はご意気ないから始末に行かなきゃなんで、あらゆる教会に行きます。ただ準備してないでしょ。下地が30年代準備してるわけですね。入門クラス10回20回って人だらけなわけです。ということは準備してたからちゃんとなるかというと、準備してても霊が強く飲んだら最初はちょっと混乱する。でも学んでるからすぐね、あ、こういうことがあってこう学んでるからちょっとは動揺するけど、パッてこう大丈夫と思うんですね。学んでない方は神の技が起こるんだけど、確実に混乱します。その時に助けに行ったり教えに行ったりしない。で今カリスマがね、まだ日本でそこまで強くないので、理由は簡単です。人数的な成長がないからです。日本以外の国はカリスマは確実に伸びてるんですね。ところが大川先生とか1000人とかあるけど、あとはもうそんなそこまで多くないですよね。300やるけどその国よりもあるからね。だからこれからでも、ね、カリスマ上がり伸びます、人数的に。そしたら妬まれるか、本当に神を求めている教会はどうしたろうと思って真剣に学びに来るか、例の世界がどこにも始まるから、確実に皆さんね、お知りかねるように。だから、大地牧師は台湾へ、ね、デバラ牧師は韓国へ、ね、長野さんはアメリカへ、ね、あやさんは本当は世界で行きたいんだけど、お母さんはアイスラバーにここに残ってですね、新しいたくさん世界で行きたいって教えなきゃいけない。で、そうね、で ちゃん、泉ちゃん、ね、あの泉ちゃんはですね、結婚して夫婦で、あやさんも結婚しておられたな。いや皆さんね、本当の頃から、本当の頃からね、突然とあるから、それはね、ある日はやったんですね、オーケストラはね、3ヶ月前、考えてましたかって、九州からね、2月5日に来られて言って、でそれですぐ応答してあげたんですけど、その業界はね、今、オーケストラ3人いて、いつも夜来るまで夜にやってるんですけど、3ヶ月前、オーケストラって、いや、東京すごいなってね、全く自分たち関係ない世界だったけど、今はもう当たり前になってるんですけどね、まだほんの少ないです、少ないけど、で何かって言ったら、これ突然風景があるんですよ。だからうちの業界は進行型業界だから、突然風景があるんですよ。例の世界が始まったら、突然風景があるんですよ。だからね、これ本当に準備しておいてね、今まではね、町の海だったからね、町の海だったんですよ。だから忍耐の訓練とかね、こう進行型がすまないんだけど、これからどっかで例がかかって始まるから、ちょっと始まった時に備えておいてほしいと思います。それで、今日のところになりますけど、神は今も語られるところなんですけども、中に入る前に今も語られるんです。これはもうちょっと広い意味で、現代でも神は語ってますよって意味を意味するんですけど、ちょっとね、今日語られた人、今日語られてない人、朝から、いや、語られた人、どうしてもいいな、日本人ってあげないね。じゃあ、これがこの1週間、神の語りかけをまだ受けてない人、ちゃんと受けてるよね。で、この1ヶ月間、神の語りを受けて、その見と結果を見てない人、あげにくいな、見た人。でね、神様は語るんですよ。その時にその大事なことがあって、神が語ると必ずその結果が出るんです。ただし忍耐がありますから、すぐ出ることは限りません。あんまじゃないですね。でもすぐ出るわけでは限らないけども、すぐ出ることもたくさんあるんです。あれですか、すぐ出ることもたくさんあるんです、ね、それで、例えばな、ね、すみません、私何故に僕したらね、後藤のことを神様が語っていたんですね、殉教世界の後に、2月ですね。後藤は3年前行ったんですね、藤子さんがいた頃ですよね、行ったんですね。すっごい祝祭だ、2日かけて行って、1日目リオの高い中所があって、一番後藤の真ん中の高いところ行って、そのコンサートする場所があって、上から宣言して聖マリア病院、ああ行っちゃったらいけないと思ったんですよね。その、ね、その感じでね、そこですっごい祝祭だ、本当にね。で、帰りね、私が猛烈なアタックを受けてですね、いつも思いました、二度と後藤には行きたくない。今度行ったらどういう風になるんだろうって。で、私もね、ちょっとね、そしたらね、僕殉教生が終わったらですね、じゃあまた後藤に行けって言ってきたんですよ。それでね、まあ、私はね、私はアタック受けた人なんですけど、その被害を被ったのは妻だから。長崎教会の牧師会で、神が後藤に行けって再び言ってるから、行かないといけないから祈りましょうって言ったんですよ。妻がぎょっとしてですね、行くのって言って。そしたらね、うちの教会にドクターがいるんですけど、このドクター N さん ね、 この人がですね、同時に広島出身の都市院から来てたんですけど、60歳になるんですけど、この人がアフリカに道があるんですね。そのためにもうなんか人生を全て抑えてたんですよ、ね、でもう60歳で定年退職だったんだけど、後藤に行くことになった1年間教えて、その人がこの話をしてくださって、その全然関係なく3月の途中に来てですね、1年間来てたんだけど、で言ったんですよ、後藤に行くことになりました。え、後藤ですかって言ってね、いや、そしたら後藤に行って集会していいですか、あ、お待ちしてますってですね。で、この人実はですね、1年間来たんですけども、やっぱりドクターとも忙しいんです、研究してる人が睡眠大体平均3時間しかないんですね。徹夜週1回も当たり前だったんですよ。だから賛美がすごい好きなんだけど、ほとんど教会やっとこさ礼拝に来るか遅れて来るか午後の礼拝に来たりしてたんですね。この人ところはね、少子があると言ったらですね、そこだけやっておきなさいって言われたんですね。で、それであとホームページを見てたら批判サイト全部読んだんですね。ところがね、読んだ瞬間があったんですって、あ、これはサタンだって。これで教会に来たら、本当に良かったんですね。それでね、1年間来ましたって言ったら、批判さんと知ってて来てるでしょ。 だからこれは大丈夫だって言ったんですよ。そしたらね、このドクターは大学病院の離島研究室に行ったんですけども、同時にいくつかちょっと出張医療することがあるんだけど、その出張医療の時に予定した病院がダメになった。それで別の病院探さなきゃいけなくなって、行った病院がさっき言った、その言わないけど西南とか病院で、向こうの人たちは祈ってたんですって。祈りの答えとして入った。それが私が3年前行ったコンサートしたところなんですよ。皆さんあんま驚いてないけど、私体が震えましたよ。だって全然そんなことは一切話してない、我々は。向こうも聞いてないのに、1回目の集会行った時にその話になって、でってことで、それであとね、この人の話を聞いたらね、5人で行ったんですけど、もう最初から最後までね、笑いが絶えなくて、もうなんかあんな笑ったことはないっていうぐらい笑いが絶えなくて、ちょっとすごかった。あの精霊の動きってあるのですね、もうなんかずっと笑い続けてですね、まあ3年の時はもう真剣に話しましたけど、メッセージも真剣に話しましたけど、交わりの時もひたすら笑ってですね、ああちょっと異常でしたね。で2回目行ったんです。2回目今度2人だった、私とつまらないで、そのおかげでちょかなり突っ込んだ話をした。この人は大教会通過してアメリカで座れてね、で実はこの人ね、ここ口蹄疫っていうか、あの口側に なんていうんだっけ、口のなんとかっていう病気で、あの60歳の人だから、この人の世代の時はほとんどの場合そういう形で生まれたら子供は殺されてるか、あるいは母親が死に一緒に死にするかっていうのが普通の時代だったんです。治る、今は治るじゃん、昔は治らなかった。でその人もなんかそういうところを通って、そしてもうちゃんと喋れなかったんですよ。ところがアメリカ行った時にクリスチャンになって手術して、で今3秒なんですよ。でね、200メートル先にね、マイクなしでね、声を飛ばせるんですよ。東京芸大を出て、そしてドイツに留学した声楽家の人から教えてもらったんですよ。教会で、これ3秒して必ずこうやって歌ったんですよ。3人タイム3分でね、感じてあげるんです。私はね、イエス・キリストに手を挙げていくって、ね、そしたらみんな目指したがって言われる。そうじゃないって、私は目指したいんだ、キリストに向かって歌って、何と言われても私はそのことはできません、歌うんですかって言ってすっげー、その人は喋れなかったな。だから3人のことはよっぽど嬉しいんですね。私はそうだな、で面白いですね。ちょっとそれとね、通ってきた教会が大教会なんだ、教会も言いません、言うと終わっちゃうから、ちょっとそこはね、大教会なんだけど、日本の大教会はほとんど分裂を取ってるから、すごいところを取ってるんですね。でその時に散々批判されたんですって。で、うちの批判サイトを見た瞬間、全く同じものを感じたんですって。で、すぐサタンだと思ったんですって。出るべきなんですよ。だから、すぐ分かった。アメリカの人はサタンだと思ったんですけど、それで、実際教会が来たら全然、すごく祝福されて恵まれるから、これは違うって分かったっていうことが言われたんですよ。面白いですよね。でね、これで始まったんですよ。これね、やっぱり示したれたら見事なんですね。でタラビも始まっていて、タラビも大変だったんで、その人はそれだけ終わるからやりませんけど、ちょっと今ね、ここのパールもやりましたけどね、時が変わったと思います。明らかにちょっと時が違います。あんまり否定のこと言いたくないから言わないけど、アタックも波外れ強いですよ、よく分かってます。ただね、主の働きがこれだけ来ればね、それはサタンは黙ってないですよ。そらだってパウロ氏はリバイバルが始まったって個人的に受け取りましたと言ったんだから、サタンが猛烈にですね、ガーって来ますって、そんなことあるもんかってこう皆さん思わせたいから、それ来ますよ。まあね、だけど神の油の働き方ってちょっと普通じゃないってことを言うんですね。その時に語られるんですよ、ね、語られるんです。でここにいる人たちはね、あ、主の人は当たり前と思ってるけど、多くのクリスチャンたちは当たり前と思ってない。これから救われてくる人も、あと語られることは当たり前と思って、正しく語られるってことを知らないから、きちっと教えれるように本当準備しておきました。皆さんは自分が知ってるってことで満足しないで、ちゃんとこれから救われてくる人や他の教会たちに伝えれる、ちゃんと分かち合える、そういう人たちに教えることができるっていうことに なることをちゃんと準備しておいてほしいと思いますね。その勝利の人はその使命があります。聞き従いと感謝とカリスマに関しては使命がある。それでいきますよ。最初、人生を変えた体験ということで、秋元牧師は、遠藤周作の本を読んで、感動したと。それは神が中心に書いてあると思う、ね。そうなんです。日本のほとんどの女性は人が中心なんだけど、遠藤周作はやっぱりクリスチャン本だったというか、お母さんは熱心なカトリックだと思って、でも神中心ないと。あの人は、ね、フランス文学をやってて、 フランスに行ってモリアックっていうのはフランスのすごい文豪がいるんだけど、そのフランスのモリアックが書いた小説みたいなところを一人でね行ってですね、神を追い求めたことがある人なんです。だから神中心に書いた、それで感動したの。そして大学の心理学の授業を受けてる時に階段教室で天井が高いんですね、あれもちろん明治ですけど、それ大教室あるんです。そこにいた時にその階段教室の高い上のところまでこう神がこう望んできた感覚ですよ、感じ受けたんですって。でこうなんか迫られて死んじゃなさいって言われたんだけど、その時になんかキリスト教っていうか宗教を信じたらね、なんかこうなんかこう堅苦しくなるっていうイメージを持ってたんですって。だから一瞬そう思ったけど、正論を助けてですね、でも信じないとえらいことになるぞと思ったんで、信じることにしてちゃんと祈ったんですって。で、あの秋元さん仏教系の、幼稚園かなんか行ってたから祈り方をしてた。だから祈ったら神様ね、死にますって。だからここが面白いですね、変わる僕しね、あの言ったんだけど、すぐ教会に行くと、あの今興奮してるから半年後に行きますって言ったんですね。一回も変わる僕し冷静ですよね。ね、ね、今ちょっと興奮してますから半年後に行きますってこと言った。そしたらですね、半年後に無神道者になっていたとか教会に行かないの恐ろしいって書いてあるんです ね。ところが、はい、そのちょうど半年ぐらい経った時にね、学生運動さなかですから、いつもはすぐ図書館行ってたのにちょっと途中で休んでぼーっと見てたら隣に来たんですって。男子学生ですって。10回女子学生って言ったら、あ、違います、男子ですって言われちゃったんですけど私の時代ね、私の時代は全部女子学生がやってたんです。あれをあの統一教会、統一教会が女子学生に男子学生にアンケートに行かせるんです。で、男子学生って女子学生に言われたらリアルも立ち止まっちゃうんですよそう、でもあれも本当にアグレですよね。女子学生が男子学生にアンケートするのは私の時代ですよ。パウロの時代、私の時代統一教会の手だったんです。本当にどの駅になってました、東京の場でね。だからそういうニーズだったんですけど、自分のニーズ考えたらダメですね、ちゃんと確認しないとね。しっかり間違えて女子学生って言っちゃったんですね、その全く悪気なく自分のイメージで。で、パルコさん、いや、男子学生ですって言って、すいませんって言って、今、男子学生って言って、でも、男子学生が来て、隣に座って、アンケートを取って、最後に、じゃあ、教会に、行きますかって言ったら、はいって言っちゃったんですって。パルコちゃん、誠実ですね。はいって言ったって、行かなきゃいいんだけど、でも行っちゃったじゃやっぱり行かないわけにいかないって思って行ったんですって。それが、11月の第1週の日曜日だったんですね。すごいなと思う、この時からも導き始めたんですね。しかも、それがちょうど半年後だった。神様の方はパウロの祈った祈りを覚えてて、ね、行かなくなってた間に無神道になってたのに、半年後その人が来てちゃんと行くことになった。それは11月で、今神道が11月するんですよ。この14年最後が今一番最初の11月なんです。これね、なんていうか主の大きさを感じますよね。レアなんで、だから本当に心から祈ったことってね、あなたが忘れても神は忘れないんです。これを無理で、ね、だからリバイバルだけいろんな技見てね、わすごいとか言った神様、いろんなじゃないとか言われるいや本当だ、本当だと思うんですよ。真剣に言ったようにね、親しみによって忘れないわけはないとか思ってて、忘れたりする人間の愚かさですね。でも神が忘れてなくて答えてくださいだって、これ半年後だったぴったり、ね、それで言ったり、でそこで、あのまあ、その以降のことはもうこれ書いてないのでやりますけど、なんかね、議論してで、結局でもそうなってくるようになったんですよね。そのことは最初に書いてある。その時に、神がぐーっと来て語りかけを受けたってことですね。この場合は直接的なんですけども、で、そういう語りかけじゃなくて、こう自分から求めて語りかけを受ける場合に、神の方から来る場合が本当にあるんです。もう一つはね、自分が聞いていく、もっと言えば祈る、自分が祈る、あるいは聞く神様、そうすることによって、こっちが聞くことによって受ける語りかけがあるんですね。でも私、これも言いますけども、子供が聞いたくなくても聞くわけですね。試験終わりました、どうせ必ず確認する、何点だったってね。なんか子供は嫌がるみたいですけど、別に点数のんじゃなくて、子供がどういうところにいるかをちゃんとして、だから良くても悪くてもいいから教えなさい、ね、でちょっと昔はやっぱりね、点数良かったらよかったんですけど、最近はもう変わりましたので私も、ね、だけど、ね、そうなんですね。で、妻はあんまり興味ないんです。うちの妻は点数だと思うんですね、進行されてるそんなんなんですけど、その時にそれはこっちが行くんでしょ。でも向こうから聞いてもらえないと答えないことがあるでしょ。でよく私に聞く子供はいっぱい私から言葉を受けるんですね。私にあんまり聞かない子供は別に受けないってわけじゃなくて言わないでしょ。わかりますかね、言うことわかりますよね。私本当にエコ引きなくどの子も 大事ですよ。個性が全然違うけど、ね、で、あの合わないとかないね、あの合わないっていうんじゃなくて、何て言いましょうか、誤解しやすいのと理解しやすいのがいるけど、しかし、あの、いるわけですよ。向こうからも聞いてくると、こっちも話すんですよね。あの、自慢はよく喋るんだよね、親には。まあね、何でも言う。次女はメールを送るとすぐ返信してくれる。私の心の慰めの声です。ね。だから、長男はですね、まあ、メールをいっぱい送ってもですね、あっそう、了解。てんてんてん、わかった。で、ほとんど返事なくて、たまにですね、あの、書類送って、はい。ところが、人生の大事な時には結構相談してくるんです。長男、私には、ね。それで、なんかそういう、違うんですよ。で、聞いてくると答えるじゃないですか。わかるっていうこと。でもね、神様にね、人との関係はいろいろあるから、ちょっと怒られてみます。神様に対してね、言った方がいい。聞いた方がいい。感謝を土台にして聞いた方がいい。文句を土台にしていけませんよ。でも感謝することはなんかもう、あ、なんなんなん、感謝することによって、諦めるとか、感謝することによって泣き寝入りすることじゃないんですね。神様、本当に感謝します。もうこういう状況、本当にありがとうございます。どうでこんなことか、ありがとうございます。神様、本当に感謝してるんですけど、ちょっと教えてほしいんですけど、どういう意味があるんですかって。神様、本当にありがとうございます。全然文句はないんですよ。文句はないんですけど、分かる理由が分かれば私もちょっと耐えられると思うんですけど、とかね、言えばいいんですよ。でもちろんそれに答えてくれる場合もあるし、沈黙の場合もあります。それは分かります。向こうの方だから分かるでしょってこと。でも多くの人はね、感謝したら言っちゃいけないと思ってるの。なんか秋元さんも感謝しながらですね、求めてますし、感謝しながらですね、感謝ありがとうございます、ちゃんとしてくれてくださいねってちゃんと言ってますからね。いや、本当に徹底的に感謝してるからね、あの半端じゃないですよ、あの人の感謝。だから逆に、本当に感謝した後に、ものすごい具体的に言ってますよね。あの、一緒に返せって言われてるから、ね。だから、バランスで言うと、聞いて言うと答えてくれる。で、こういうこと言うと、そういう、いろいろ変えなさいとか、ね、こうしなさいとか。結構多くの人はね、神の方にこれしたいんですよ。いや、してるけど少ないんですよ。で、あの、人との関係はいろいろあると思うけど、神に関してはもう、神が語ってくださるのはもちろんだけど、こっちから祈って聞くっていうことをもっとね、遠慮なくやってほしいんです。パトモス、行くべきかどうか聞きましたか？聞く前にも、まあいいかと思ってませんか？カンボジアどうですか？あね、だってあれ、カンボジアとってもいい、よく思うけど、あれ仕事をしてる人も多かったんですね。だって、お盆明けに休みが取れますか？え、だからそこでもけちゃい、ああ、感謝します、お盆明けを本当にありがとうございます。ところで神様、こういう時は普通休みは取れませんけど、どうですかとか聞きましたか？聞いてみればいいんですよ。ね、もうね、11月の下でどうでしょうかってね。うちの奥さんは、あやさんが、あと半分だけで行ったのは、あれがやっぱどうかったんですよね。あれがなかったら、うちの奥さん去年、あの白馬行ってなかったから、あれに感動して白馬行ったんですよね。白馬行ったからすごい祝福されたんですけど、まあ、あの、なんで聞かないと分からないですよね。聞いたら語られちゃうから怖いんですけどね。でもこれ本当にさらっと書いてあるからね、結構やってる人少ないんですよ。主の十字架だったら当たり前だと思うけど、主の十字架でも少ないんですよ、実は。意外とやってる人たちもいますもん。もっと語り受けてるから、だから祈って聞くんです、具体的に。で、この時に大事なことは、まあ人こさという言葉は良くないけど、答えられるまで聞く。ノーならノーでいいから教えてくださいって。沈黙が答えなら沈黙が答えて分かるようにしてくださいって。そこですね、神様に対して、クレス文句を言うんじゃなくて、本当に感謝を何でも素直に聞くっていう。これね、やってほしいと思います。で、これから特にやらないとね、リバイバルが始まってくるからね、ちょっと霊の世が強くなるから、聞いて受けた方がいいです。わかりますよね。あのお小遣いが1000円の時とお小遣いが10万円の時ともらうともらえないのさ、大きいでしょ。いや、本当に分かりますよね。例の世界が変わるから、でそれで書いてあるんですよね。でそうすることになって受ける、ジョージ・ミラーの本を読んで祈りを語り神の語りかけだと分かったと。でそれでその時に語りかけたら今度は信仰したと、信じることですよ。まあ、これ基本だけどね、神は語られる、私に語られる。 私が分かるより語られる。私が調子がいい時も調子の悪い時もその私が分かるように語られると信じる、ね、これもいつもようにあの私の子供がいて語りなんか言わなきゃいけない時に、調子のいい時は簡単なんですよ。子供の調子が悪い時、これはね皆さん親苦労するんですよ。親になったら分かりますね、あのお金があるときはね、さりげなくね、じゃあちょっと重機でも行こうか、行くわけですね、行くわけですね。で、まあ、こう食べながらですね、これもね、なんか適当な話をしながら、まあ、男の子だったらソフトバンクの話をしながら、ね、あのそういう子だったらサッカーの話をしながらね、ね、あのそれから女の子だったらね、まあ、ちょっと女の子の重機を考えながらね、話しててね。で、こう何でも話してて、そのうちに、ところでどうなのとか言ってこう突っ込んでいくわけですね。このタイミングが難しいんだよね。私はものすごい罪人で、非常にいいと思ってやってることは良くないことがいっぱいあった、失敗だらけの中だけど、それでもそうやって考えるわけです。わかりますか？まして父なる誠の神様が、全能の神様があなたが分かるように語ってくださらないわけがないでしょう。あなたが調子が悪いから語れないんだ、あなたの神様は間違ってる。聖書通り信じてない。神はあなたが分かるように語ってくださると信じるんです。信じるんです、ね。そして聞く。この2つをしっかりと伝えてほしいんですね。で、面白いんですけどね、最悪の時ほどね、神の語りかけは正しく聞こえるんですよ。調子いい時って危ないんですよ。調子いい時って間違えるんですよ。調子悪い時っていうか、最悪の時ってね、結構神の語りかけで成功に来るんですよ。だから面白いところ。だからそれはね、こましてだから信じることと祈りとそれが信仰だと書いてあります。それが書いてありますね。で、霊的にシャープな人は祈ることによって安定する。霊的に鈍い人は祈ることによって開かれる。皆さんどうしてですかね。秋元牧師はもともと鈍いだったってね、自分はそう言ってました。今は全然違いますよ。で、不思議さんはもう霊的にシャープでね、今は本当に落ち着いてらっしゃるんですけど、昔すごかった。本当にこうね、突然泣き出したりするからわけわかんない、なんで泣いてんだろうと思って、本当に正直ね、私は東京の時は28年ぐらい前ね、そうだった。今はもう全然安定してないですね。だから祈ることによって霊的な人は安定し、鈍い人はシャープになる。だから祈ることはとっても重要だと思います。で、基本は語りかけの基本は聖書です。40ページ、神様が語りかける方法に聖書があります。これは神の語る方法の中心です。これは忘れないで。予言を通して神はものすごく大事に語りますし、予言は強力な神の働きですが、土台は聖書です。この土台は聖書をしっかりしないといけません。ね、そのことが書いてあって、で、ジャッキーのことが書いてあって、ジャッキーが尋常するときですね、1989年の8月13日に、ダボーで秋元牧師は朝あの聖書を読むときに、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだってね、イザヤ書の55章8、9節のところ、私の思いはあなたの思いよりも高いってやつですね。この言葉はものすごく強く語られた。で、パスター、パスターの、パスターチュアって覚えてるかな、パスターチュアの教会で講師があったので、そこでこれがなくてやったんだけど、あんまピタッと来なかったそうです ね。それであれと思ったらジャッキーが捕まったってことが入ってきたんですね。で、その時にもうみんなすごい悪さがね、サタンがなんかやってるって書いてあったけど、秋元氏はその言葉が明確に語られたから、きっと何か意味あると思ったんですよ。そしたら、あの向こうは子供たちの打ち合いが始まって、仏壇に5人殉教したんです。囚人全員射殺、それやった人ですね。まあまあ、やっぱり向こうはちょっと違いますね、向こうはね。で、あそこ本来してるから、それ以上話しません。あ、まあ、ちょっといろいろあったんですよ。それで、でも秋元さんその時にこの言葉が与えたから、これは、みんなはね、サタンが猛威を振るってね、クリスチャンたちが殺されたら大変なことになった。それで、あれは言ってたんですね、なんでそんなクリスチャンを牢屋に入れたのか、非難された。そういうことだったんですね。で、向こうの葬儀は1週間続くんです。1週間。7日間。大丈夫です。その7日間のうちは1日ある日に説教したんです。で、パルがはっきり示された。殉教したその場所に行って、神を褒めたたえて勝利の宣言をしなさい。そのことを私、本当に言いたかったんですよね。いなかったんですけど、そのことを宣言した瞬間、言った方はフィリピンの場合でね、オープンなのが熱いから、すごく。そしたら、そういった瞬間、いきなり バーって雨が降って風がブワーって吹いたんですって。その瞬間全員がねびっくりして一斉に入り口の方を向いたんです。こうやってそれぐらいなんかちょっと漫画チックになんかそのこと言った瞬間突然来たんですって。それ書いてある。だから今のうちね何回か言われてました。あれはすごかったって。私ねその場にいなかったなと思うんですけどね、これ嘘じゃないと思います。あの海外ってこういう心から特にアジアの頃から でそのことが書いてある。それで間違いなくこれ確信したしたけど、その時は開かなかったんですね。で半年後、半年後とね、2月4日なんですね。面白いで、こっちが8月15日に巡業して、13日に捕まって、15日に巡業でしょ。こっちは2月4日なんですよね。面白いですね。で、半年後、絶対ダメだって言ってたはずなのに、2週間前に開いて、そこで集会できるようになった。そしたら、ついて、さあ、いよいよって直前になって、ジグニーがハンドルが運転手が効かなくなって上司と運転したんだけど、ドッキリに激突したんですよ。でみんな負傷したんです。これ面白いんですね。秋元氏はもう、ね、エディをおんぶしてもらって動けなかった。だからその時かかったフィリピンのお医者さんがはっきり特徴があった。女性は化石全部抜いて、男性は歩けない人も単位でも構わないって言って、面白いですね。その結果秋元氏は入院しなくて済んだ。だからこう抱っこされながら集会をしたんですね。でその集会した場所で勝利をした時に何が起こったかというと、実はね、まあ、あんまり詳しく言えないんですけど、スープの業界は、4分の1かな、半分以内に入れてたんですね。だから教会も広げてたのは、これ もう7つがあったら2つぐらい入ってたんですね。で本当に意気昇進してて、数も減ってたんです。まあ、ちょっといろいろ問題が起こってたんですね。途中でね、実はね、逃げたんですよ。捕まってる時にみんな最初捕まったんだけど、逃げるチャンスがあってみんな待って逃げたんですよ。逃げてよかったんだけど、先にやすがよかったのに、牧師たちを始めた人たちが先に逃げちゃった。それで後で避難が起こったんですよ。ジャッキーはね、一回途中でね、こっちまで来て、いろいろ連絡がかかってきた。それで戻っちゃいけない、戻ったら捕まる、殺されるから戻るなって言われた時に、みんなを置いてね、みんなを置いて私はね、自分から助かるわけにいかないって戻るんですよ、さっき。で、その人に勉強したんですよ。ミッションってすごいね、これ本当の話なんですね。ところがその牧師たちは、そのパッタが逃げるチャンスがあった時に、逃げていいんですよ。で、みんなはね、さあ、チャンス逃げろってこうみんな言ってね、自分が一番最後に言うなんて言っていいんだけど、チャンスがバッて先頭切って逃げちゃって、その結果、実況しちゃって、ジャッキーは残って最後まで、みんなだけね、でジャッキー実況したんですね。だからそういうことがあったので、やばい、猛烈な批判が起こったんですよ。お互い気をつけましょうね。一言だと思うけど、祈っとかないと危ない。ね、だからそういうことがあった。それで、もう教会がガタガタになったんですよ。ところがその勝利の集会をしたときに、そこから教会が再びね、伸びたんです。ガーッと、逆にさ。で、その時かかってた、例えばジュリエッタ、殉教した方のお父さんがエディで、ミッションの責任者でしょ。それからカステル牧師は国会議員になって、別の教会を開拓して、カステル教会として、牧師の教会の人が長崎教会に来ています。来ています、ね。それからあと、その時運転手した上司さんというのが、ジョイフル教会の牧師になっています。少なくとも2、3年前からそうでした。また最近どうだったか分からないけど、2、3年前からそうでしたね。で、明らかにみんな成長してるんですよ。だから、何を言いたかったら、その時に神様は見事にね、書かれてる、45ページ。ね、その勝利の宣言をした時に何が起こったかは知れません。その時から変化が来ました。この時教会は非難され、人も去り、半年前の陸の人になっている、教会解散と牧師10人が渡されていました。しかし、この時から例の流れが変わりました。その半年後に行った時に教会4倍で、不教会も2つから7つに成長しています。逆転され、霊的な勝利で、面白い。思いよりも高いということは示されて、そこでやれということは示しています。したら、ね、語られるんですよ。ただ、今日は断りますけど、ただ一つ大事なのです。今日はあまりいませんでした、書いてあったので、義務がすごく大事です。性能の当たりも強いけど、窓足も強いから、義務を大切にしてください。おしまいことは何もないですけど、本当に義務をしっかりしてほしいし、よくわからないときは、教会の助けを借りながら、でも最後は自分で、本当に神のかどうかを確認しましょう。で、確認できたら恐れないで、神様の愛の方だから、神に従いたいと思っていて間違えた場合は全部できない。明らかに神様にね、いやもう神様にちょっと今回だけ私を好きさせちゃうっていう、そういう気持ちでやる場合はあれですけど、本当に従いたいと思うんだけど、間違うことってあるから、 その場合はそれも全部意見になるから、あの恐れないで確認できたらしたわけです。それをね、しっかりさせていこうと言っています。そのことね、ぜひ覚えておきましょう。そしたら1回だけ実践をしたいと思います。いいですか。で、実践の時はちょっと止めてもらっていいですか。あのある、この前冬の白馬キャンプでね、